からおいでくださって感謝です。田中正夫という牧師先生が書かれた本に素晴らしい安らぎというのがあり、その中にこのようなお話があります。一人の男の子が最高の服を着て遊園地の中にいる。ポケットの中はお菓子で膨らんでおり、この子にとって世界で一番楽しいはずの場所なのに、この男の子は不安でいっぱいで泣きじゃくっている。なぜか。それはお母さん、それは迷子になってしまったから。この坊やにして一番大切な必要なことは、それはお母さんのもとに帰ること。今日私たちの多くは立派な生活環境の中にあり、楽しいことに囲まれているはずなのに、心に不安を持ち泣いている。ちょうどこの男の子のようだ。それは人間の魂のふるさと、天地を作られた神様から離れてしまったから。人間は創造者なる神様のもとに戻らない限り、決して心の平安を持つことはできません、と。そのような内容のことがあります。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書の箇所を修法に書いております。また今日は住兄弟に朗読していただきますが、聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。では最初に聖書のマタイの福音書20章を開いてください。ではマタイの福音書20章の1節だけどうぞ読んでください。
天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。
はい。木曜日の祈り会において、これまではテキストを用いて学びの時を持ちましたが、先週17日より、ね、前に皆さんに説明いたしました。聖書から直接学ぶ自己発見型聖書の学びを始めました。まあ、礼拝ではこのように皆さんは牧師が語る説教を一方的に聞くだけですが、木曜日のこの自己発見型聖書の学びは、全員聖書を開いて初めに一節ずつ輪読し、祈って聖霊様の助けをいただいて聖書を思い巡らし、質問し合いですね、心に示されたことを分かち合う。まあ、その中で自己発見、自分の考えや価値観、ああ自分ってこういう人間なんだと、自分のことを知っていくとともに、聖書から直接教えていただくという学びです。どうぞ皆さんも木曜日の祈り会、この自己発見型の学びに参加してください。そして先週木曜日第1回の学びは、今読んだところ、マタイ20章の1節から16節をテキストにいたしました。イエス様はこのマタイの福音書の中で、天の御国は何々のようなものですと、天国のことを17回例えで語っておられ、ここはその12番目のブドウ園で働く労務者を雇いに出かけた主人の例えです。皆さんの多くはこの内容については、まあ、よく知っておられますが、もう一度お読みいたします。住兄弟20章の2節から7節までを読んでください。
彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると、彼らをブドウ園にやった。それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており何もしていないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい、相当なものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると、別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。 彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。
はい、イスラエルでは4月から9月までが乾期、雨の降らない時期。10月から翌年3月までが雨季。ブドウが熟するのが9月で、その後すぐ、雨季が来るので、雨季が来る前にブドウを収穫しないとブドウは腐ってしまう。それゆえ一刻を争う収穫の時期には人手が必要で、この主人は朝早くから出かけて1日1デナリ、1デナリというのは当時の1日の労働賃金の約束で、労務者を雇いました。しかしもっと人手が欲しい。9時頃出かけると何もしないで立っている人がいる。彼らも雇いましたが、まだ人手が欲しい。それで12時、3時にも出かけていき、また5時、あと残り1時間です。出かけると、まだ何もしないで立っている人がいる。彼らも雇いました。はい、6節から10節読んでください。あ、ごめんなさい。8節から10節読んでください。
こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。
はい、夕方になり1日の仕事が終わりました。労働賃金はその日に払います。これはモーセの律法、レビ記19章の13節に、日雇い人の賃金はその日のうちにですね、払わなければならないと定められているからです。それでこの主人は、ブドウ園の監督を通して、最初5時に来た人から順に賃金を払いましたが、5時に来た人にも1日分の1デナリ払いました。それで最初の人は、自分たちは朝早くから働いたのだからもっともらえるだろうと思いましたが、彼らも同じ1デナリでした。はい、11から16読んでください。
そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるのです。
5時から来た人も1デナリ、朝早く働いた人も1デナリ。それで最初に来た人は主人に文句をつけました。12節、この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし主人は言います。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。さらに主人は言いました。14節。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。そしてこの例えの最後に聖書は、このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと語っており、これが天の御国だとイエス様は言われました。皆さんはこの天国の例えを聞いてどのように思われたでしょうか。 ここでですね、集まった人にこう思ったこう思ったといろいろですね、この自分の思いを語っていただくわけです。兄弟姉妹、聖書は私たちに神の御言葉を思い巡らす、想像するという領域を与えています。これはとても大切なこと。聖書の御言葉は戒律ではありません。有無を言わさず、従えというのではありません。聖書の御言葉は神様からの皆さんに対する語りかけです。それも愛の語りかけです。それをどのように受け止め実行するかは、皆さん一人一人の信仰と神様と人に対する愛にかかっています。はじめにここにおられる皆さんにお尋ねします。皆さんはこの主人に雇われた人、朝早く9時3 12時3時そして5時、この中のどの人になりたいですか？5時の方がいいですね。思うかもしれません。5時から1時間しか働かないの1でなりもらった。木曜日にも同じ質問しました。ある人は朝9時、ある人は 5時ですね、5時がいいと言っていましたが、皆さんはいかがでしょうか？日本や欧米のような商業主義の社会では、賃金は労働の対価と考えられており、ね、つまり働いた分だけ賃金をいただくというシステムですから、この朝早くから働いた人が主人に文句をつけるのは当然のことです。ね、ごく自然のことです。この世では彼らの言うことはもっともです。しかし聖書は神の国、天国ではそうではないとですね、とイエス様は語っておられるのです。では天国、つまりイエス様を信じる人が入るですね、世界ではどのような世界なのでしょうか。今日は2つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、それは皆さん、あなたはいつですね、神の国に入りましたか。あなたはいつ神の国に入りましたかということです。ここにブドウ園と主人と主人に雇われた労務者とブドウ園の監督が出てきます。少し後のヨハネの福音書15章、私だけお読み出しますが、こう書いてあります。1節2節、私はイエス様の言葉です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますと、こうあります。ですから、このブドウ園の主人というのは、天の父なる神様のことです。神様が管理しておられるこのブドウ園というのは天国のこと。そして雇われた労務者は、兄弟姉妹、皆さんのこと、ね。イエス様を信じたクリスチャンのこと。ブドウ園の監督はイエス様です。ブドウ園にですね、朝早くから雇われた労務者がいます。キリスト教の教えのことを福音と言います。英語でゴスペルですね。これはゴッドスペル、もしくはグッドスペルから来ています。良き訪れ、喜ばしい知らせという意味です。でこの喜ばしい知らせというのは何であるか。これは第一コリントの15章の1節から4節に記されていることですが、神の子イエス・キリストが私たちすべての人間の罪を負って十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえったということ、そして復活の姿を弟子たちに表したことですとあります。この方イエス・キリストを個人的な救い主と信じる人は、誰でもその生涯の罪がすべて許され、義、これは罪がないという意味ですが、とされて、神が支配しておられる世界、神の御国、天国へ入ります。これがゴスペル、福音です。良き訪れです。この福音は、歴史的にはエルサレムからスタートしました。その後イエス様の弟子たちによって小アジアからヨーロッパに入り、福音は西回りに伝わりました。 ローマ帝国内に広がった福音はですね、メイフラワー号に乗ってアメリカに渡り、今から160年前ですね、日本に伝わりました。ヨーロッパは朝9時、アメリカは12時、日本は午後3時に武道園に雇われた人のようです。私は何度かヨーロッパ、そしてアメリカにも行ったことがありますけれども、福音が早くから伝わった国々はとても美しく綺麗です。中古市前もこの間行きましたね。綺麗だったですね、はい、そして聖書という土台がありますから、法律が早くから制定され、早くから民主化され、学問や文化の水準も高く、産業も発達し、全世界に多くのですね、宣教師を使わし、世界のリーダーとなっています。今 G8、 ロシアを除いて G7 の中でキリスト教国でないのは日本だけ。早くから福音が伝わったですね、早い時期に武道園に雇われた人々は、いろいろな問題を抱えているとしても神様の祝福を受けた幸せな国々です。同じように兄弟姉妹、これがですね、個人についても言えるのです。皆さんは何歳の時にイエス様を信じですね、クリスチャンになったでしょうか。はい、伝道者の書の12章を開いてください。伝道者の書の12章の1節です。では1節だけ住姉妹読んでください。
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと書いてある。年が経つにつれて、年を取るにつれて、私には何の喜びもないという日が来ますよ、そのような悪い日が来ますよと聖書は語っています。先週の礼拝の後ですね、久留米聖書教会で CMA アメリカコロラド州を拠点とするワーシップダンスチームによる英語ダンス礼拝が行われました。5名のメンバーが聖書のストーリーをダンスで表現しましたが、各ダンスの前に一人一人のお証がありました。その中の一人、まだ20代の若い女性でしたが、このように証をしました。私は3歳でイエス・キリストを信じ、8歳で洗礼を受けました。で、私はそれを聞いてびっくりしました。3歳でですね、信仰を持てるのか、イエス様が分かるのかと。私は6歳でイエス様を信じたという人を今まで聞いたことありましたけど、3歳というのは初めてでした。もちろん両親がクリスチャンで、クリスチャンホームだと思いますが、この女性は朝早く、まだ夜の明ける前から雇われた人のようです。ですね。ここにおられる皆さんの中には、朝早くですね、まだ10代の頃に、そして9時頃、20代の頃に、12時頃、まあ、30代か40代に、3時頃、50代か60代に、そして午後5時、人生の終わりに、イエス様を信じた方もおられるでしょう。私が伝道しイエス様を信じた最高齢の人は中村初子姉妹、92歳の人が信じました。そして95歳で天国に召されました。またある人は亡くなる数日前にイエス様を信じ、信じた後すぐにですね、天に召されました。しかし聖書は言います。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい。創造者であられる神様は、皆さん一人一人の人生をねに計画と目的を持っておられ、あなたの人生を最も幸せな道へと導いてくださいます。なぜなら神様があなたの人生のプランナーだからです。すべてのものは、このマイクにしてもテーブルにしてコーダーにしても作られた目的があるように、あなたも目的を持って作られた方がおられるということです。ですから早い時期に創造者を知るということは、自分が作られた目的、自分は何になったらよいのだろうか、 その目的にふさわしく生きていくことができるということです。年を取ってイエス様を信じて救われれば、魂は天国へ行きます。しかし若い時にですね、イエス様を信じれば人生そのものが救われるのです。聖書でいう救いというのは、神との関係を持つということです。聖書でいう救いというのは、神との関わりを持っているという意味です。あなたの若い時にあなたの創造者を覚えなさい。私は22歳、大学の4年生の時にイエス様を信じて救われ、人生の多くをね、それから就職、結婚、子供ができ、転職もし、また牧師にもなりましたけども、その多くをイエス様と共にですね、神様に導かれて生きてきました。もう一度皆さんにお尋ねします。皆さんはこの中の何時に雇われた人になりたいですか？少し考え方が変わりましたですね。第一のポイント、あなたはいつ神の国天国に入りましたかということです。では第二のポイントに行きます。それは分かち合うということの喜びです。このマタイの福音書20章のブドウ園の例えと非常によく似たストーリーが旧約聖書にあります。そこを見ていきましょう。第一サムエル記開いてください。30章です。じゃあ角兄弟、サムエル記第一30章の最初に1節から3節まで読んでください。
ダビデとその部下が3日目にツゲラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツゲラグを襲った後だった。彼らはツゲラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がその町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。
はい、ダビデが戦いの遠征から戻ると、ダビデの留守中にアマレク人がダビデが住む町ツケラグを襲い、火で焼き払い、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去っていきました。落胆したダビデでしたが、ダビデは神様によって奮い立ち、アマレクのこの略奪隊を追いかけます。はい、8から10読んでください。
ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まった。
ダビデは神様に伺って、追撃してよろしいでしょうか。神様が追えとおっしゃったので追撃をしました。9節、当初ダビデは600人を連れて出かけましたが、ベソル川という川に来た時、疲れ切っていた200人がいましたので、彼らをそこに残し400人で追撃をいたしました。はい、少し飛んで18から20読んでください。
こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人もまた息子娘たちも分取り物も、彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。
はい、結果ダビデは主なる神様の助けを得て、奪われたものすべてを何一つ失うことなく取り戻しただけでなく、加えてアマレクの羊と牛をも分取り物として取ることができました。まあ、プラスアルファがあったのです。はい、21、22を読んでください。
ダビデが疲れてダビデについてくることのできずに、ベソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところに来たとき、 彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。その時ダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。
ダビデが戻ってきた時、疲れてベソル川にですねを渡ることのできなかった200人はダビデとその一行400人をとの再会を喜び、ダビデはその安否をですね尋ねましたが、22節その時にダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い横島の者たちが皆口々に言いました。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供とを連れて行くがよいですね。一緒に行かなかった人を略だですね人には分けてやる必要なんかない。それに対してダビデはこう言います。23、24読んでください。
ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。
はい。ダビデは言います。この分取り物はすべて自分の力で取り戻したものではない。主なる神様が私たちにお与えくださったものだ。それをそのようにしてはいけない。一部の者だけが独占するようなことをしてはならない。24節。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じくしなければならない。そして最後、次にこう記されています。25節を読んでください。
その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟として定めとした。今日もそうである。
はい。今日もこのことがイスラエルの定めとなっている。兄弟姉妹、天の御国、イエス様を信じる者が入っている世界、それは分かち合う世界です。お父さんたち、会社で働いてお給料をもらいます。それは家族 全員で分かち合うため。俺が食わしてやってると言わないでくださいですね。分かち合うためにあなたはですね与えられているのです。分かち合うという喜びがあるということです。旧約聖書においてイスラエルの民がアラノでマナ、これは天からの食物ですが、集めた時、聖書は多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことはなかったと書いてあります。分かち合ったからです。出エジプト記16章18節、さらに第2コリント18章の14節、私だけお読みしますが、このように書いてあります。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。私たちの余裕が彼らの欠乏を補うなら、私たちの欠乏の時に彼らの余裕が私たちを補うのです。ジェリー・クック先生が書かれた愛、受け入れ、許しという本の中にですね、このような内容のことがあります。その部分をお読みいたします。オレゴン州の、これは日本人の牧師先生がジェリー・クック先生の教会に行った時体験されたことです。オレゴン州のポートランドのある教会で1年ほど家族でお世話になりました。その時、あのキリストの愛と信仰の実践をしている教会の存在に大きく目を見張りました。地域の困った人たちの世話はもちろん、何千人と流れ込んできたベトナム難民や ホームレスの人たちに心から喜んで奉仕をし、キリストの愛を表しているのです。当時失業率が 7% を超えていたオレゴン州に住む人々は、生活費に事欠く人が多くおり、助けを必要としていました。日曜日の午後、日本から来た私たちは中年夫婦の家庭に食事に招かれていきました。他にも2組の夫婦が招かれていて、22名ほどの人が食卓を囲み、とても楽しい、食事でいろいろと話が弾みました。メニューは鶏の唐揚げですが、手羽先がほとんど、それに野菜と安売り用のパン。お客を招くには少し恥ずかしいような質素な料理の中で、恵みの会話が交わされて、私たちは心温かい愛でいっぱいになりました。二組の夫婦はレイオフ、一時解雇されてもう5ヶ月。苦しい状態を知っているこの家の主人は、彼らを食事に招いて楽しそうで、その中に私たち5人も仲間に入れてもらったことがもらってとても嬉しかったのです。会話の中でこの3人の男性が同じ職場の仲間同士であることが分かりました。なるほど、仲間思いの優しい人だなと思った私の耳に、若い方の男がささやきました。まあ、彼もレイオフされてもう3ヶ月になるんです。もう一つのことな証です。ある日曜礼拝の時、素晴らしい賛美が続き、スペシャルソングが終わって献金を捧げる時でした。いつもの執事に代わって牧師のジェリー・クック先生がマイクを取り、さあ皆さん、主に感謝と信仰の捧げ物をしましょう。主イエス様の愛と恵みに応えて、心から献金を持って感謝を表しましょうと、千数百人の会衆に語りかけました。皆さん、今日は献金の袋は回しません。どうぞ立ち上がって前に進み、講壇の上に置いてください。いつもと勝手が違い、戸惑いながらも会衆は前に進み出て献金を捧げ、羊の祝福の祈りがありました。クック先生は、皆さんの中には失業して長い人や病気で働けない人がいます。今主イエスに祈ってください。そして主に助けていただきたい人は前に出てきて必要な額をいただいてくださいと、ね、前に置いた献金をどうぞあなたが取ってくださいと、そのように促したのです。驚いて足のすくむ人たちをクック先生とスタッフや執事たちが優しく促し、人垣を作って必要な額を受け取りやすくし、他の会衆たちもこのことを我がことのように感謝してハレルヤと賛美したのですと、そのようなお証しがあります。今日日本だけでなく、中国でも韓国でもアメリカでも、世界は格差の社会です。それは一部の者が富や権利を独占して分かち合おうとしないからです。聖書の中にこのようなお話があります。ルカ12章です。ある金持ちの畑が豊作でした。それで彼は考えました。どうしよう、作物を入れていく場所がない。それでですね、今の蔵を取り壊してもっと大きなですね、蔵を建てて穀物をしまい込もう。そうすればもう何年先も心配ない。その金持ちに神様は言われました。愚か者、お前は今日死ぬのだ。そうしたらお前が蓄えたものは誰のものになるのか。そして聖書は言います。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。聖書で言う富んだ人というのはですね、どれだけ持っているかではなく、どれだけ与えたかなのです。聖書の基準は与えたかなのです。聖書は受けるよりも与える方が幸いであると言っています。自分の宝は天に蓄えなさい。マタイ16章20節、受けるよりも与える方が幸い、ね、使徒行伝20章の35節です。皆さんがよく知っているマザーテレサ、その生涯を終えるときに、彼女が所有していたものは1着のサリーとサンダルと聖書だけでした。 与えて与えて、人生のすべてをですね、愛と手の技を神と人にですね、与え尽くした人です。マタイの福音書20章に戻ってください。ここにですね、日雇いの労務者がいます。日雇い労務者はその日一日分働いて、その日の分の賃金をもらいます。彼はその日のお金 で、家族を養わなければなりません。雇ってもらえなければ賃金をもらうことはできません。このブドウ園の主人は5時にですね、雇った人にも一日分一ねだりの賃金を払いました。今日の説教のタイトルはですね、あなたと同じだけあげたいのですといたしました。この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。もうなんと哀れみ深いですね、気前の良い主人でしょう。これが私たちの天の父なる神様です。朝早くから雇われた人、彼は一日中安心してですね、仕事をしました。ですから5時から雇われ、同じ1でなりもらった人に対して文句を言わないでですね、つぶやかないで、よかったですねとですね、言うべきでした。去年姉妹、皆さんに神様がお与えくださったものですね、賜物も時間も財産もそして命もですね、自分だけのためにね、用いるのではなく、お互いに分かち合うためにあなたは与えられているのです。これが神の国の法則です。一箇所最後に お明かしをいたします。テリー・ファーゴという先生の教会の一人の女性信徒のお明かしです。長い間ですね、メキシコに住む友人を訪ねたいと思っていました。2月の特別献金の日、テリー先生が与えるというテーマで説教され、その時聖霊が触れられて、テリー先生が与える、もう少し捧げてみたらと語られました。心の中で葛藤がありました。メキシコ行きはどうなるのだろうか。神様に反論しました。賛美が始まり、献金の時になり、聖霊がもっと捧げる方が楽しくないかなとですね、語られ、その神様の優しく丁寧な語りかけに、小切手の、ですね、全額と小切手の全額を2倍に書き換え、ですね、前に出て献金しました。もうメキシコ行きは諦めました。すると木曜日に母から突然手紙を受け取り、あなたの台所を増築するためにお金を送ります、今回は半分、残りは後から送りますと書かれ、そこには自分が献金した額のなんと22倍の、ね、金額が書かれていました。4月にメキシコにも行くことができ、メキシコでの2時間2ヶ月の滞在を満喫し、2週間の滞在を満喫し、ストリートチルドレンのためにわずかなバス代を残して、残りの全額をその働きのために捧げました。神様はもっと捧げる方が楽しくないかなと言われたですね。その御声に従い捧げた時、神様は必要のすべてをね、共にあふれる喜びを持って与えてくださいましたと、まあ、そのようなお証しです。今日はマタイの福音書20章の1節から16節のブドウ園の主人の例えよりですね、天の御国、イエス・キリストを信じるクリスチャンがですね、もうすでに入っている世界がどのような世界かということを語りました。もっとこのところからですね、私たちは多くを学ぶことができます。これが自己発見型聖書の学びです。兄弟姉妹、天国は今のこの世界の基準とは大きく異なっています。この今の世の中では受ける方が幸いだと思いますが、天国は与える方が幸いだと言っています。これは天国の基準です。分かち合うことの喜びです。 イエス・キリストを信じている兄弟姉妹たち、もう皆さんはその天国に入っています。どうぞですね、この世の基準ではなく、あなたは天国の基準で生活をしてください。そこは神がおられ支配してくださっている世界ですから、あなたはそこで神様の大きな大きな恵みを、ね、体験することになります。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて。